それでは今日与えられている御言葉をお読みしたいと思います。マタイの福音書18章21節から35節。マタイ18章21節からお読みいたします。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返事することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部を売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って、彼を許し借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って、借金を全部返すまで彼をごくりに引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。それでは、まだ許され足りないのかというタイトルで牧師からメッセージを聞きます。
ご一緒に、ご挨拶をいたしましょう。いつものようにマスクを一瞬取って、隣の方々とご挨拶ください。まあコロナはますます広がっていくし、梅雨が終わってこの暑さが来ました。もう今二重の苦しさの中に私たち、いるのかもしれません。まさに死の影の谷を歩むという季節を通っているような感じがいたします。しかし死の影の谷を歩むとも、我らは恐れないという、主が共にいてくださいますので恐れることはなく、またこの夏を乗り切っていきたいと願います。このマタイの福音書18章で、最初のところ、エクレシアではこの誰が一番偉いのでしょうかということで、このへりくだっているその子供のように、自分を低くする者が天の御国で一番偉いと、そしてこの小さい者の一人にでもつまずきを与えるような者は大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシですというふうに、あります。でこの小さい者の一人につまずかせると、それをこの土曜日は妻がエクレシアのリーダーとなってやってるのをそばで聞いてたんですね。何気なく聞いてたんですけど、こんなこと言うんですよ。うちはもう夫婦だけで小さいものがいないので つまずかせる者がいなくて楽です。あ、そうかってというふうに冗談で言ってたのかどうかは私も分からないですけど、でも私たちのこの世界、罪が支配する世界であります。そして私たちも不完全な生き物も、そしてクリスチャンであっても不完全さを、こう肉の弱さを引きずっています。でそんな世界で、平和に生きるためにはもう許し許されるしかない。でそれができないから私たちは苦しんでいるし、またこの世界の国々も互いに許し合うことができないので、さまざまな危機を感じながら、その恐れを感じながらこの時代を過ごしているわけです。だから許す許されるというのは人類最大の問題です。神の国というのは、まさに人が神に罪を許された世界です。そしてその互いに許し合っている世界です。こうして私たちが神とつながり、また兄弟姉妹と共につながっている、そして愛し合うことができる、この中に私たちは神の国の中にいるわけです。とはいえ、もちろん人を許すというのことは難しい。で私もこのエクレシア でも聞いてましたらね、うち の教会員の人たち許せない人がいないとか、この問題はあんまりないっていうふうにほとんどの人たちが言われるんですね。許せない人もいないし、許されているというふうに、思うというふうに言われる方たちが多くて、今日のメッセージはちょっとあんまりうちの教会には的外れ、関係ないのかなというふうに思ったりいたします。しかしでもそれでも私たちの心の中にはこの許せないというそういう思いが、それが怒りとなって苦しむ時があるわけです。でもね、今日この箇所、ペテロがイエス様にこの問いかける、何度まで許すべきでしょうか、何度まででしょうかというふうに問いかけています。ペテロもその許せないという思いがどこかにあったのかもしれません。そういう人がいたのかもしれません。今日まず最初に申し上げたいのは、それは私たちはいつも許す側にいるというふうに思ってしまうということです。これペテロ、許される側にいるなんて思ってないでしょ。許す側にいるでも許せない、そういう発想で何度まで許すべきでしょうかっていう質問をイエス様にぶつけているわけです。許す側にいるから私は許さなければならないというふうに、そういうふうに考えているから、いつまでも苦しまなきゃいけない。ペテロは許されるよりも許すことを中心に考えていると、自分は許す側にいるものだと思っている。で被害者というのはこの許すことばかりを考えている、そして許せない自分に苦しむわけです。でも自分がまず許されなければならない罪人であるということに気がつかない、また忘れてしまう、それが認められない、だから私たちは苦しむことになるわけです。でも私たちは実は許す側にいるのではなくて許されたものなんだと。それでイエス様の答えはこれなんです。7度までなどと私は言いません。7度を 70倍するまでというふうにおっしゃるわけです。この自分は許す側の人間なんだという姿勢を貫くなら、この7度を70倍するまで、もう限りなく許せというイエス様のこの言葉はもう愚問のように響いてしまいますね。で今日2番目にお話したいのは、それは当然私たちは許されたものなんだと、あるいは許される側にいるんだという自覚です。私たちは神様からもう途方もない許しを受けています。でイエス様はここで例え話を語られるわけですけども、23節、このことから天の御国は地上の王に例えることができる、 王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。でそのうちの一人のしもべが1万タラントの借金を王に作っていたわけです。で返済することができなかった、それででもこれ許されるわけですね。王にその返済を免除してもらうわけですけれども、でもこのしもべ許されたことを忘れてそして外へ出ていくと同じしもべ仲間が仲間で彼から100デナリの金のあるものに出会って、そしてその金を借金を返せというふうに言う。そして返せない待ってくれと言うともう怒ってその牢獄に牢に投げれるということになるわけです。で、ね、この例え話皆さん、何度も聞いていらっしゃると思いますけどもう何度考えても何なんだこの例え話はというふうに思われませんか。で1万タラントの借金、1万タラントというのはそれは6000万デナリのことです。で6000万デナリって1デナリは1日の賃金ですので6000万日分の賃金です。6000万日分というとで1年で300日働くとすれば20万年分の給料です。20万年分の給料になります。普通に考えてどのくらいになるのか、1兆円から2兆円ぐらいになります。人によって違いますけれども1兆円から2兆円ぐらいのものになるわけです。でこの例え話ちょっと変じゃないですか。で一体どうやってしもべが1兆円2兆円もの借金を作れるんですか。これ普通に考えて作れないですよ。そしてこのしもべ、返済することができなかった。で主人からも自分の妻子も持ち物も全部売って払えというふうに言われる。いやそうすると彼はひれ伏してどうかご猶予ください、そうすれば全部お払いします。本当は払えるのかこんなこと。これこの話進んでるその話っていうのはちょっとありえないような話でやるわけです。ビル・ゲイツでなければこんな借金は返せない、もう普通の国家でも返せない、小さな国家でも返せないようなそういう賃金、借金額です。一体何をしたらこんなに借金ができるのかってと思います。そしてこの王様も王様ですよね。でもう少しお待ちくださいって全部お支払いしますって言ってこんな返せるはずがないのに、そうするとこれ王はですね、しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除、全部免除してやった。1兆円2兆円の借金を全部免除してやった、どれだけ金持ちなんだっていうふうに思われます。でも、ね、ここで語られているのはこのどうやってこんな借金を作ったんだと、どうやって返すんだ、でそれが私たちの罪であるということです。そして最後もう永遠に返済できないで滅びの中に牢の中に閉じ込められるということです。その罪があなたペテロ、その罪が許されるんだ、許されているんだと、7度を70倍するまで許しなさいというのが、これは決して理不尽なことではない、もう限りなくあなたは許されているんだから、でもその人に返済を頼むんだったら、返済を求めるんだったら、あなたはこの私からどれだけ許さなきゃならないのか、もうこれ、今日のタイトルなんですけれども、まだ許され足りないのかっていうほど、あなたは許されているのだということです。そして逆に言えば私たちは7度を70倍するまで、いやその70倍その70倍するまで神様から許されているんだということです。だから人と私たちはどうしても神様との間で私たちは許し許されるということを考えるのを忘れてしまって、人と人との間でそれを考えてしまう、計算してしまうんです。例えば私たちはその、 自分と人と の, その関係の中で許し許されないの許し許す の, その天秤にかけるわけです。家庭の中でもその計算をしてしまう。で、まあ、私たちもまあ、子供がいないので家に孫もいないのでそういうつまずきは与えませんけど、でも夫婦の間でちょっと、まあ、いさかいが生じると計算し合いますね、しますね。あなたはこうなのよと言って私を責める。そうするとさらにそのだって君の方はこうじゃないかって、これだけのものがあるじゃないかと、要するに2人の間でその、どちらがひどいことをしたかっていうふうに言い合うわけです。お前は私に100ダラリのことをしたじゃないか、あなたは200ダラリじゃないのと、でいやいやあなたがもっと300ダラリ400ダラリあるじゃないのって、そういうふうなその罪の暴き合いって言いますかね、過去のことを掘り出してそして計算し合うわけです。実際このしもべは外へ出て行ってその自分に100デナリの貸しのあるしもべを捕まえてそういうことを言うわけです。で、ね、これをやってしまう。そうすると、まあ、この神様の主の方にこれが聞こえればその何をやってるんだと、1万タラント6000万デナリを許してやったんではないのか、20万年分の給料分を許してやったんではないのか、それを100デナリ200デナリのことでお互いになぜ争うのか、私があなたを憐れんでやったようにあなたも仲間を憐れんでやるべきではないのかというふうになるわけです。もし私たちがそうして100ダラリ200ダラリのことで争って互いに許し合えないというのならば、主の方がその人間を罪と許せなくなってしまうわけです。許したくても許せなくなってしまうわけです。神様の方はだから今日3番目にお話したいのは、神の許しの恵みを無駄にするなということです。私たち神の恵みが途方もなく大きすぎて実感が湧かない、実感が湧かないので、この100ダラリ100日分の給料の上に、まあ、100万円ぐらいか150万円ぐらいになるんでしょうかね、その分が許せないの、許せないためにこのしもべは主人から許されなくなってしまうわけです。1万タラント許されたその恵みを棒に振ってしまうわけです。私があなたを憐れんでやった、1万タラントを許してやったようにあなたも仲間も100ダラリをなんで憐れんでやれないのかということです。主の恵みが私たちを救っているんです。なのにその恵みを忘れてしまう、いや逆に不幸の原因、許さないということで不幸の原因を作ってしまうんです。こうしてこのしもべは1万タラントという主の恵みを、つまり許しを自分で無駄にしてしまったということなんです。せっかくこうして許されているのに無駄にしてしまった。まあアメリカで、以前、まあ、聞いた話なんですけども、高速道路で渋滞中にですね、その後ろの車から追突されて、そして、バンパーがへこんでしまったんですね。それで、まあ、路肩に車を止めて、警察を呼ぶわけです。で警察がやってきてお互いの、まあ、こう調書を状況を取ってですね、そして、まあ、免許証を見せられて、そしてこの、まあ、調書が出来上がったところで警官がこのぶつけられた運転手にこう言うんです。このぶつけた方の人を許してあげませんかって言うんです。何をバカなこと言うんだと思うじゃないですか。なんでそんな許さなきゃいけないんですかって。いやでも まあ、ここで の, あの 取,、まあ、取引のようなことなんですけどね。でももしあなたがこのぶつけた人を許さないんだったら、私もあなたを罰せざるを得なくなってしまうんです。それでもよろしいでしょうか。あなたの免許を切れてます。だから無免許状態なんです。これ裁判所に行かなきゃいけなくなります。裁判にかけられます。それでもいいですか。まあ、日本で言えば青切符が赤切符になるんです。赤切符だったらこれ裁判になります。刑罰が課せられます。それでもいいかっていうことなんです。当然、いや、許しますというふうになりますよね。見逃します、自分でバンパー修理しますというふうに、その方がよっぽどいいわけですよ。でも私たち自分がこう許せなかったならば、その許してくださる神の恵みを無駄にしてしまう。このウィクリフというその聖書を翻訳している、まあ、いろんな国々の言葉に翻訳している団体があります。ウィクリフという人は、まあ、どのくらい前ですかね、500年ぐらい前の人でしょうか。当時のカトリックの教会に、家計に処せられた人だったと思います。でも何としても福音を世界中の人に届けたいということで、その翻訳をしていった。そのことがどうも、その権威に触れてしまったらしいんですけども、でその団体今も続いています。だいたいね、5000ぐらいの言語があって、今3000語ぐらいは翻訳が済んだんではないかというふうに、思います。この秋クイクリの人が教会塾に来てくれて話をしてくださることになってますので、その時にまたお聞きになればいいと思いますけれども、でエスキモーの語の翻訳の時にですね、エスキモー語の許すっていう言葉がですねないんです。おそらく許すっていうようなこと発想がないんじゃないかと思うんです。だからエスキモー語に許すという言葉がない。でもそれでは困るわけですよ。聖書翻訳しなきゃいけないから。でどうやってそれを訳したかというと、その、ウィクリフの宣教師は許すということを公約しました。それを思い出すことさえできないというふうに訳したそうです。人を許すときにもう思い出すことができなくなってしまう。これが本来の許しなわけです。で神様もそのように許してくださるんですが、神様はでも全知全能のお方なの、意思でこの忘れてくださっている。しかし私たちの方が許せないならば、やはりそれを問われることになってくるわけです。人を許すということは忘れるということです。相手のためだけではない、むしろ自分自身のためです。自分が自由でいられるために許すんです。思い出さなければもう記憶がなくなってしまえば、許さなければならないというような発想さえ出てこなくなる。そこまで許すようになる。そんなことが人間にできるのか。どうも聖霊によってできるようです。これなかなか私にとって難しいことですけど、それができた方々がいらっしゃる。忘れる、いや忘れたふりをなさっているのか分かりないですけど、本当に忘れたんです。で聖霊がそのようにされる。でもそういう記憶がなくなってしまえば、もう縛られない、許さなければならないということさえなくなってしまう。だから忘れるということは恵みですよね。こうしてこの早朝の礼拝は、まあ、合同拝の方々ですから、非常に忘れるのが得意になってきてますよね。これはね、恵みです。この際言っておきますけど、聖書は年を取ることに価値を認めてます。だからむしろ逆ですよ。若いということは聖書はそんなに価値を認めてません。だから若いですねって言われるのはそんなに喜んじゃいけませんよ皆さん。お呼ばれましたねそれは困りますけど、でも年相応にこの まあ、年齢を重ねてそして成熟していくというか年を重ねているということは聖書ではその尊いことなんだというふうに書いてあって、若いということは価値に置かれていません。だからエレミアにも若いと言うな、そして、パウロも手元でしたかね、若いからといって、見くびられちゃいけないぞというようなことを言ってますね。だから若いというのはだからまだまだダメ、まだまだ足りないということです。だから年を重ねていくということはそれは価値が高まっているということですよ。そのように捉えてほしい、まあ、聖書はそう語っているわけですから。そしてこの忘れていくということも大きな恵みです。でもこの恵みを忘れるから自分を縛られることになる。しもべは100ダナリを貸している仲間に借金返済を要求します。1万タラント許されたらもう100ダナリのことなんかを忘れてしまうはずなのに忘れない。首を絞めて待ってくれという嘆願も聞かずに牢に投げ入れるわけです。33節、私が哀れであったように仲間を哀れるべきではないのかって、ね、もう王は本当に悲しかっただろうと思う。主人は本当に悲しかっただろう。私がしたことが無駄になっている、私が与えたこの恵みが無駄になっているということです。そして4番目、最後ですが、キリストの願いというのはこの許し、神の国の祝福です。これが、これを広げるということです。一万タラント許された者たち、それは私たちです。その私たちが互いに許し合い許されて一つになっているのが教会です。神の国の姿です。裁くんだったら神の国のこの祝福が広がっていかないんです。逆に許さないんだったら祝福のはずが呪いになってしまう。神の国っていうのは許された者たちがそれを広げていく世界なんです。許しの福音を広げていく、つまりキリストの十字架を伝えていくということです。サタンの国というのはその逆です。サタンの国のはこの例えばそれはカインがこう言って、レメクがこう言ってますよね。カインに7倍の復讐があるんだったら、俺レメクには77倍の復讐なんだ、徹底的に復讐してやるぞというのが、それがサタンの国の原理です。創世記の4章の24節に出てきます。徹底的に復讐する、で復讐されるからこの攻撃できない。だから今この世界の平和っていうのはこのサタンの原理で成り立っています。残念ながら、つまりやられたらやり返すぞというので、だからアメリカも旧ソ連とは戦争ができなかった、アメリカと中国も簡単にはそんな戦争なんかできない、やっちゃったらもう世界終わりですから、報復されますから、まあ、報復されるというその怖さのゆえに、この世界の平和が成り立っている。その北朝鮮だってそのアメリカという大国を相手にしながら核兵器を所有することで、それ自分たちの国のを守ろうとしているわけでしょ。でも戦争がちょっと戦争が起こらないというのは恐怖で成り立っているんです。復讐の原理で、まさにサタンの国の原理で成り立っているんです。でも私たちは神の国の原理で許し許されるというこの原理で平和を作り上げていく。そのようにこの許されることで家庭が成り立っている、許されることで教会が成り立っている、許されることでそして社会が成り立っていくように私たちは召されているんです。でも皆さんね、許しなさいっていうのはこの決してね、相手を無罪にすることではありません。もう許す相手の減刑願いを出すということでは必ずしもありません。私が許したんだから、その人を許したんだから、いやもう国家はその人を罰しないでくださいと、まあ、この人は私の家族を殺しましたけど私が許しましたから、もう彼を無罪にしてください、そういうわけにいかないんですよ。その人はちゃんと国家の法に沿って裁かれなければいけないことは裁かれなければならないわけです。それを私が許したから、まあ、国も許してくださいというふうにはいかない、それは傲慢です。それはこういうふうにも言います。私はその兄弟をあの人を許しました、だから神様彼も許してくださいというふうには言えないんです。私はその人を許します。 でもその人が神に許されるかどうかっていうのはその人と神様との間のことなんです。そのために私たちは祈ることができますけども、この人の罪は許されたと宣言することは私たちにはできません。その人が誠に悔い改めて神に立ち返って神様との関係の中でその人は許されるんです。そのように導いていくのが私たち教会の役割なんです。悔い改めてもいないのに、罪を認めてもいないのに許すなんてことは私たちそれは私たちの越権行為なんです。彼の罪はその人の罪はその人の罪です。だから許しなさいというのはそれは神と私との関係の中においてその人を許しなさいということです。相手と自分との関係において許しなさいということです。神様と相手との関係はまた別の問題です。でもその人が神に許されるように導いていくのは私たちの務めです。少なくとも私たちは神と私たちの間で、また相手と自分の間で許せば憎しみから解放されます。憎しみに縛られて人生を縛られたまま送りたくはないと思います。許されないことでこの短い人生を浪費してはならない、この神様の恵みを無駄にしてはならないということです。最後にもう一度繰り返しますが、私たち許すことは難しく、許されることは当然のように思ってはいないだろうか。逆なんです。私たちの罪は許されることが難しく、人の罪を許すことの方が当然なんです。実は私たちの罪のためにキリストが十字架にかかられて、そのキリストの命を投げ出してくださいました。許されただけではなく、私たちはただ単に許されただけではなく、永遠の命を与えられて神の国の祝福を受けているわけです。これだけの恵みを受けている、そのためにイエス様がご自分の命を捧げられた。だから私たちは人の罪を許すのはイエス様にとってはもう当然のことなんです。当たり前のことなんです。だから7度を70倍するまで許しなさいっていう答えになっているわけです。そして神の国とはキリストに罪許され、互いに許し許された者たちが集まっているところです。だから皆さん、この2人でも3人でもキリストの御名において祈るなら何でも答えてくださるとイエス様おっしゃる。この許し許された者たちが心を一つにしている、その祈る祈りをイエス様は尊んでくださるということです。それが教会です。こうした許された者たちのはどれほどのこの祝福を受けているか、あるいはどれほどのこの力を神様からいただいているのかということを私たちこれからも体験していきたいと思います。ではお願いいたします。天の父なる神様、私たち10,000タラントの罪が許されています。途方もない借金がありましたが、それがキリストの十字架によって2000年前に許されました、免除されました。にもかかわらずその恵みを私たちは忘れがちになる。そして人を許すかどうかということで悩んでしまう。イエス様の目から見れば何を許せないっていうふうに苦しんでいるのかと、私から10,000タラント許されてではないか、そのように見られている。もう一度そのことを私たちは思い起こします。そして許された者としての喜び、そして互いに許し合う喜び、 そして許し合うことで築かれていくこの神の国の御業、神の国、また私たち兄弟姉妹のつながり、神様どうぞこうした私たちが2人3人で集まって祈る、その祈りが主に受け入れられ認められ、そしてそれが実現していく、そのことを期待いたします。神様どうか我らのこの生活の中でこのことを思い起こすことができますように、まだ許され足りないのかというふうに主からお叱りを受けることがないように、神様どうぞ我らのうちに許す喜びをお与えくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。